お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
クリケットはオーストラリアでは国民的なスポーツですが、近年は日本でもこのスポーツを広めようという運動が次第に力をつけてきました。日本クリケット協会のジュニア普及コーディネーター宮地直恒さんに日本でのクリケットの現状について聞いてみました。宮地さん、もう前にメルボンにいらした時からだいぶ経ちまして、もうなんかニュースレターを拝見してますと、随分日本でもクリケットが広がっていったような感じがするんですけど、いかがでしょうかね。
はい、そうですね。前回お話しいただいた時からは、まあ、クリケットの街が増えたり出したりとか、あとはジュニア の成長が大変多くありまして、まあ、特に去年は大きな実りのある一年になりましたね。
ああ、そうですか。具体的にどんなことがあったんでしょうか、去年は。
そうですね。去年は19歳以下のワールドカップの方で、予選を佐野市で行わさせていただいたんですけれども、そちらで日本代表が見事優勝をして、で今年の2020年のワールドカップの本戦に行けるっていうことがありまして、まあ、ジュニアも9歳から始めてくれた子どもたちが U19 のワールドカップの本番で活躍するような長い期間をかけた成長が見れて、まあ、特にワールドカップに行けるなんて我々協会としても思っていなかったところが成功したっていうところが大変我々としてもびっくりして、今後も期待できるような成果が出たっていうことがすごく嬉しく思ってますね。
本当すごいことですよね。日本でのクリケットの知名度っていうのを考えるとですね、これほとんど奇跡じゃないかという感じがしたんですけど。
はい、そうですね。ちょっと前にワールドカップのラグビーでも、日本がこう、いろいろ活躍すると、いろんな流れが起きたりとかっていうのがあるので、まあ、クリケットでもまたそんな流れができたらなと思ってます。
クリケット場の整備も着々と進んでいるみたいですね。
そうですね。国際クリケット場ということで、国際大会が開ける大きさのグラウンドが佐野市で作れるようになりましたし、また他の地域でも新たにクリケットグラウンドが今作られております。栃木県がクリケットの聖地として今レベルの高いグラウンドがあるんですけれども、千葉県の山武市だったりとか、大阪の貝塚市の方でも着々とグラウンドの整備が進んでいる状況です。
選手層を広げる意味からでもですね、若い人にどんどんクリケットっていう競技を知っていただきたいというふうに思われると思うんですけども、実際に学校なんかで教える機会なんかあるんでしょうかね。
そうですね、特に関東でクリケットの取り上げていただいている学校がすごく増えまして、栃木県の佐野市だったりとか、東京都の昭島市ではクリケットの体育の授業として、多くの学校で取り上げていただいてますので、まあ、そういった取り組みで、他の学校からもクリケットの授業を行いたいということで お声をいただいたりとかしますので、まあ、クリケット の授業のプランだったりとか道具を提供させていただいていて、幅広く学校でも取り上げるような形になりました。
学校での子どもたちの反響なんかフィードバックはありますですか？
そうですね、子どもたちは特に打って走って投げるスポーツとして、まあ、今まではティーボールだったりとか野球だったりとかっていうところがあったんですけれども、特にこうバットが平たい分打ちやすい、打って、点数が取れるっていったなんか楽しみが子どもたちはすごく気に入っていただいてるみたいで、特に低学年層がすごく楽しくやっていただいてます。
子どもたちはどんな形でやってるんでしょうね。まあ、正式な試合ではないと思いますので、短いイニングだけだと思いますけども。
はいはい。子どもたちには6人制のクリケットを今やっていただいておりまして、クリケットブラストということで、普及のプログラムとして、展開させていただいてるんですけれども、全員が6球打って、全員が6球投げて、全員がキーパーをやるっていった、特別ルールで、全員、まあ、クリケットの幅広い楽しみ方を体験できるようなプログラムでやらさせていただいてます。
子どもたちちゃんとボーリングできますか？ピッチングになっちゃうんじゃないですか？
最初はそうですね、肘を曲げて投げちゃうんですけど、何回かやるともう周りから今肘曲がってるから伸ばしてやってみようっていった声が出たりとか、少しずつ曲がってる肘が伸びていくような形ですね。
宮地さんご自身も教えられるんですか？
あ、そうですね。私が今、普及の担当やっておりますので、昭島の、学校を回ったりとか、あとは、いろんな他のイベントも、企画させていただいてますので、地域のお祭りでクリケットの体験ゾーンをやらさせていただいて、子供たちと一緒にやってます。
で、その一番上のリーグがプレミアリーグですよね。
はい、そうですね。
これも着々と進んでるような気がするんですけど。
そうですね。ジャパンプレミアリーグが2016年からですかね。今の形式で始まったのが今年でもう5年目なんですけれども、本当にこの大会を作るにあたってどんどんこう、この大会を目指して、皆さん練習するようになったので、もう毎年毎年レベルが今上がっているような状態です。今年も開催されたんですけれども、ちょっと雨の感じで、イニングが短くなって6オーバーの試合だったりとか、すべての、試合はできなかったんですけれども、でも本当に、短い間でもレベルの高い試合が見れて、本当に、毎年レベルが上がってるんだなと思いました。
はい。何チームプレミアリーグに入ってるんでしょうか。
今年5チームですね。関東の地域を4つに分けて、東西南北の4チームと、あと関西から今年は初めて、1チーム出場がありましたので、5チームでやっております。
だんだん関西の方にも広がってるということですよね。
そうですね。特に大阪の貝塚市の方でクリケットグラウンドができるということなので、どんどんどんどん関西のクリケットが盛り上がってくるということで、どんどん今選手が練習に励みつつ、クリケットの地域の活動を熱を入れているところです。
はい。インターナショナルフォーマットですと、今そのプレミアリーグは2020ですか？
はいはい、そうですね。
そのうちにでは、それはワンデイクリケットとかですね、テストマッチなんかも視野に入れてらっしゃるんですか？
そうですね。こちらのプレミアリーグは、おっしゃる通り、今、日本代表がよく参加する T20 の国際大会に向けた、国内で最高レベルのクリケットを提供するということなので、国際大会で、たくさん活躍できるように国内で、できるだけその T20 の準備をするためのフォーマットと今はなっておるので、今後、日本代表が、ワンデーだったりとか、そのまた夢かもしれないですけど、テストクリケットに参加するようでしたら、またいろんなフォーマットが増えるかなと思います。
うん、そうですね。なんか将来が楽しみですよね。
そうですね。
ところでもう一つ比較的明るい話題だと思うんですけども、アジア大会ですよね。
2026年が、今度、愛知で、アジア大会が行われていて、そちらのクリケットが競技種目として入れられるっていう話があったりなかったりとかっていう話なので、そちらに向けて、特に日本開催なので準備をしているところなんですけれども、その他の大会ですと競技種目として今、確定しているところがなかなかないので、大会の動向を見ながら大会種目として選ばれましたら、そこに派遣するような形ですね。
ところで、今はですね、そちらもコロナウイルスのパンデミックでなかなか練習もできないのかなというふうに想像してるんですけど、いかがですか？
そうですね。やはり、その制約っていうのはあるんですけれども、クリケットは外でやるようなスポーツですので、クリケットの会場に行くまでの、しっかりとした取り組みを踏まえて、今、試合だったりとか練習をさせていただいております。特に、日本ですと、公共交通手段が多いですので、できるだけ車で移動したりとか、それぞれの取り組みで予防対策をしております。
直近の目標は何でしょう？
そうですね。今、特に国際大会ですと、今年の国際大会が来年に今、動いたので、それまでの期間、ちょっと時間があるのが、ちょっと、こちらをプラスと考えて、今、代表だったりとか、そういった、国内リーグだったりとか、そういったところで今力を入れて、運営をしているところです。また、来年までの代表の準備をさせていただいているので、ちょっと時間がある分、それをチャンスに今捉えて、選手の育成をしているところです。
パンデミックが終わらないと不可能だと思いますけれども、オーストラリア遠征どうでしょう？
はい、ぜひ行きたいですね。本当になかなか行けない状況ですけれども、本当に、去年ですかね、ワールドカップを U19 が活躍して、で、ワールドカップに行けるって言った時に、ブリズベンの方に遠征させていただいたので、その時には U19 の、まあ、成長も一日一日見れることができたので、オーストラリア行って、遠征して強化するっていうのは、ぜひ視野に入れて、また今後も検討していきたいと思います。
日本クリケット協会のジュニア普及コーディネーター、宮地直常さんでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。